いらっしゃいませ。ベースボールカフェキャン中世へようこそ。このベースボールカフェキャン中世では、野球好きのゲストの皆様を大募集しております。野球を中心にいろんなおしゃべりザボとしませんか？ぜひ、ゲスト出演お待ちしております。また、メール、メッセージ、叱咤激励、リクエスト質問、レビュー等とね、お待ちしておりますよ。サブスク登録等ともよろしくお願いしたいと思います。またラジオトークポッドキャスト番組ミドル巨人くん、スタンド FM 番組ザボのフリースインガーも同様に皆様からのコメントお待ちしております。告知でございました。確かに去年活躍して沢村賞を取った中日の大野も後半ぐらいからエンジンがかかってきたというような印象もあったので、
そうでした、ね、うん、最初勝てなかったですね。
そうなんですよ。
菅野はそうなればいいのかなって思いますよね。うん、うん、で後半、前半の印象より後半の印象の方が、スカウト陣には目につくのかなと。
そうですね。
いうような印象、
まあ、そうですね、
うん、
そうですよね。さあ菅野はどういった心持ちでジャイアンツとしてはとりあえずこうつなぎ止めた形です。で、単年契約でしたよね。
そうですね、
そうです、
ね、
はい、来年2022年にはメジャーの移籍をできるような伸びしろとかこう寄りしろがあるような形の契約になったと思うんですけれども、
はい、
どうだろうな、32ぐらいですよね、菅野ってね。
そうそう、32の年ですね。
今年は32の年ですか。うん、
多分そう。
無理していかなくてよくないって思います。
いや、うん、僕も同じ考えです、ね。
うん、
じゃあ正直今年生かしてあげたかったんですよ。うん、去年もね、13連勝ですかね。
はい、
して、
うん、そうです、
うん、そうですよね。うん、ほんでまあまあ、去年はそういう意味では、うん、なかなか圧倒的なピッチングができた方やと思うんですけど、はい、そのメジャーを意識してもあったと思うんですけど、うん、これがこのタイミングでいけへんかったっちゅうのと、あとコロナでどうなるか、メジャーも危ういじゃないですか、
う
ん、来年。
そうですね。
そう思うと、うん、まあ日本で、まあまだまだ日本やったら、環境も変わらへんちゅうことで、数年圧倒的、まあエースとしてやってくれると思いますから、うん、野球人生と菅野投手も、うん、思うと、日本の方が、まあどうやらいいピッチャーとして終われるのかなという印象なんですけどね。
そうですね。
うん、
うん、うん、おっしゃられる通りだと思います。
あ、よかったです。あれ変なこと言う
んじゃないかな。うん、ジョージさんいかがですか。
そうですね、うん、まあ、マー君が帰ってきた、はい、日本に帰ってきたじゃないですか、
はい、
でこれもそうですし、やっぱりメジャーリーグの財政状況が今半端なく厳しいらしいんですよね。
財政状況
か、うんうん、でまあこれが1、2年で復活するものなのかどうかも考えると、うん、これ今年ももしかしたら同じことが起きるような気がするんですよね、
うんうん、起きる可能性の方が高いような気もしますよね。
ねえ、でその部分考慮すると、あまりそこに考え趣を置きすぎると、うん、逆に選手生命縮めてしまいがかねないので、あ、うん、まあある種こうちょっと気持ちをリセットしながらね、うん、プレイしてもらう方が僕もいいと思いますし、うん、だからその中でこの菅野が今ここまでね圧倒的なピッチャーにもなりすぎたので、うん、モチベーションをどこにね、うん、持つべきかというところを、難しいとなとは思いますね、
うんうん、そうですね。
これ以上ないじゃないですか日本で、うん、日本で名声を手に入れるってもこれ以上ないので、 それがちょっと心配ですね。
確かに。契約年俸としては、マークの次ぐらいですかね、日本の中ではね。
あ、次。ね、そうですね。
ああ。はい。で、おそらく、リーグ内では、
あ、トップ、
ね。トップでしょ
う。ね。
うん。
うん。はい。
で、これはもうコロナのことなので、しょうがないと。時代のせいだと。割り切ってもらって。
うん。
の方がいい。いいっすよね。
いやー、そうですよ。なんか、まあ、仮に今年日本一慣れたとして、うん、もうそれ以上のモチベーションがないとは思うんですけど、
うん、
まあ、それがメジャーという考えもあるんですけど、
うん、
まあ、巨人の、まあ、これからの数連覇というのに、うん、心向きを向けてくれたら、
うん、
一番なんですけどね、巨人ファンとしては。
うん。モチベーションの話になりますとですよ。
はい。
オリンピック、あるいはこう、WBC、
うんうん、
あのあたりのこう代表侍ジャパンみたい的なやつ、はい、あのあたりっていうのは日本国内のトッププレイヤーとしてはどういうふうに思ってるんでしょうね。
おお、
田中さんいかがでしょうね。
今年のオリンピック
のことですね。今年のオリンピックにもしたうんこう選ばれるのを喜ぶ選手と喜ばない選手って言うと思うんですよ。
はい。
うん。菅野って多分、喜ぶタイプじゃないかなって思うんですけど。
いや、絶対喜ぶと思いますね。
うん。うん。でも、代表で活躍してお給料はかなりじゃないですか。
うん、うん。そうですね。
うん。でも、モチベーションの高みっていうのは上がるかもしれないけど、でも、後にメジャーにっていう話とはまた違った部分も出てくるのかもしれないし。さて、このオリンピックというのはどういったものに当たるのかなという。
日本プロ野球において。
日本プロ野球において。じゃあ、菅野の立場で。
菅野、
はい。
いや、菅野の立場で、まあ、今までのコメントとか聞いたりしてると、うん、それはまあ、まあ、日本のエースとして、
うん、
まあ、オリンピック世界一になるんですかね、世界一。うん、取りたいという気持ちはえらい強いピッチャーなと思ってるんですけどね。
うん、
まあ、千賀と菅野がまあ今、日本のツートップというような感じだと思うんですけど。
なるほど。
うん。ここで、まあまあ、そのツートップ、あるいはまあ年齢的にはトップという考えで、うん、やっぱ自分が引っ張っていきたいという気は強いと思うんですけどね。
うん。
うん、あれ、そんな話しちゃいました。
そうなんでいいですよ。出たいんかね、菅野は。
出たいと思います。だって前回の WBC でアメリカで、まあ、好投、まあ、打たれて最後ね、うん、負け投手になりましたけど、
うん、
あのピッチングがあったからメジャーへの気持ちが強くなったっていう。
そうかそうか。
だから、まあ、そのメジャー、まあ、メジャーの選手がどんだけ来るかわからないですけど、そこと対戦したい気持ちは強いんちゃうかなと。
なるほど。
うん。
野球が変わったわけですね。その、代表戦で。
いや、ものすごくなんかメジャーの、気持ちは強なったって言ってましたね。
そう
な
んですね。
なるほど。なるほどね。
ジェビさんいかがでしょうかね。菅野に関わらずでもいいですよ。坂本とか、
はい。
もしかしたら大城も代表に入る可能性もあるじゃないですか。
はい。
うん、このあたりも含めてですよ。
まあ、僕の、まあまあ、持論としてはなんですけどね、うん、この、まあ、WBC とか、まあ、オリンピックとか、うん、この国際大会は、まあ、できれば25歳以下ぐらいの選手に出てほしいなっていうのが僕的、個人的には思うんですよ。
なるほ
ど。それは、まあ、さっきのね、菅野の話もそうなんですけど、
うん、
やっぱりプロ野球で、まだその、ね、世代で、ね、まあ、何人かいますけど、主力に うん、なりきれてない人たちが、
うん、
やっぱり経験値として戦うということと、
うん、
やっぱ野球感が広がるという意味で、
はいはい、
やっぱ25歳以下の人に出てもらって、もう暴れてもらうというような風に、まずは持っていってほしいのは、もともと持論としてあるんですね。
なるほど。うん、
で、まあ、例えばその菅野とか坂本とか、
うん、
もう球界のトップクラスの選手は、
うん、
どっちかというとアドバイザーに回ってほしくて、僕は、
うんうんうん、
まあ、一緒に行くのはいいと思うんですけど、
うん、
まあ、ある種のサッカーでいうオーバーエイジみたいな役割ですね。 そういう役割として、まあ、試合に出てもいいんですけど、
うん、
やはりこのチームをまとめ役として出てほしいなという感じですね、う
ん、なるほど。そうですね、今ジャビドさんもおっしゃられたようにこうサッカーっておっしゃられたサッカーも23歳以下でオーバーエイジは3枠でしたっけ。
そうですね、
ね、似たような発想ですよね。
はい、
うん、それで僕はよかろうと思うんですよ。オリンピック、い
や僕もめっちゃ賛成
ですね。 WBC 国際戦は全部そんなんでいいと思うんですけど、
ね、まあ、25がいいのかとかわかんないですけど、やっぱ若手のね、うん、選手にこう暴れてもらいたいなっていうのは思いますね。確かに、
うん、大卒で21、2ですもんね。
はい。
だから25ぐらいの方が幅があっていいのか。うん。
昔、落合監督が、あの、WBC の中日の選手を送らへんみたいなのあったじゃないです
か。ありましたね。
かつてありましたな。
うん。あの考え、僕は結構、あの、賛成派で、まあ、日本プロ野球に影響があるんやったら、うん、それは、あの、監督として行くなっていう考え方も、うん、まあ、十分正しいんかなと思って、うん、そこに影響があるぐらいやったら、その、まあ、アマチュアの人も含めて、
うん、
あの、まあ、ペナントに影響のない選手だけで、うん、あの、オリンピック戦うっていうのはものすごく、あの、いいなと思います。うん、も
うそうですね、
うんうん。で、そうですよね。国際戦ですよ。全世界の人が見てるような、大会なので、
はい、
そこで、不調だったり、大きな怪我だったりしちゃうと、へこむ選手も
いっ
ぱいいるような印象があります。栗原選手だったり、ジジイ佐藤とか、そんな
印象
がありますよ。でも、そこで弾けると、ぐっとこう注目度が上がるかなといった部分で言うと、やっぱオリンピックとか国際戦は僕はアマチュアの大会の方がいいかなと思うんですよね。
そうですね。
うん。その方が
僕もそう思いますね。
グッときませんかね。
いやし、アピールの場にもなりますしね。
うん、うん、そうなんですよ、ね、いや、うん、ただこうなんだろうな、いつかいつぞやのオリンピックでバスケのアメリカ代表がドリームチームなんていうのを作って、
はいはいはい、
夢のなんだろうな、宇宙のどっかとの星とでも戦えるぐらいのメンツを揃えたよみたいな、そんなチームを作ったことあったじゃないですか。
ありましたね。
ジョーダンですか、
はい、
ジョーダンですとか、マジック・ジョンソンですとかがいたようなチームでしたよね、
はいはい、
あれを野球でもできないのかというようなこともあってのことなんだろうけれども、
あとそうですね、難しいのは、
うん、
まあ、僕らみたいな人たちはいいんですけど、うん、あんまりこう野球に詳しくない人で、
はいはい、
まあ、ある意味ミーハーな人たちが、
はいはい、
その25歳以下の名前も知らない選手たちができる野球チームに注目してくれるかっていうね、
うん、
そこが一番のちょっと課題ではありますね、
うん、
まあ、せやけどオリンピックや言うだけで見よるんちゃいますか、
まあ、まあまあ、うん、見てくれれば、ね、いいんですけどね、
球団というか局は放送局、テレビ局がこう煽るってくれるとね、
そうですね、
ヒーローを作ってくれてるねみたいなことがあるかもしれないですけどね。
でも確かに野球人気のことを思うと、
うん、
その、まあ、まあ、全スター選手で、
そうですね、
それも確かにいいところではあるんですよね、
う
ん、
そうですね。
でもオールスター選手を組もうじゃないかといった時にメジャーリーグの日本人の選手が入ってこないっていうのは矛盾を感じるっていうのもありますしね。
これはそう、
しかもメジャーリーグなんか引き取りも選手出してきませんからね、
うんうん、
全部マイナーの選手で組んできますから。
そうですよね、う
ん、はい、
いつかの WBC の時もメジャーリーガーは青木ぐらいしかいなかったような時もありましたね。
そうですね、
で国際戦とそういう国内のリーグっていうのはやっぱこう全く別個のものに扱われてるからこそこう矛盾が生じるんでしょうね。
そうですね。
なるほど、なるほど。そんな話をしたかったんじゃないんですよね。めっちゃ脱線してますね。
めっちゃ脱線しましたね、今。
そうそう、思い出した。ちょっと台本をちょっと見直しますからね。ちょっと待ってください。桑田の話はできましたね。
はい。
うん。